第一コリント13章の13節、この言葉は本当に有名な言葉です。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているものいるのは愛です。パウロはこのコリントの教会に手紙を書きました。そしてその中で、私たちは互いに愛し合いましょうと、愛は神より出ているのですと語られました。そして12章においてはこの賜物について書かれています。そしてその13章の一節に、たとえ私が人の遺言や見つかりの遺言を話しても、愛がないならやかましいぞ、ゾラやうるさいシンバルと同じです。そういうふうに書いてずっと書いてるんですけど、たとえ私は人々はですね、その中にあって素晴らしい知恵を持っていたり、そして聖書の言葉を全部そらんじるほどのこの聖書に対する知識を持っていたとしても、イエス、パウロ先生は言います。愛がないなら全てが虚しい。ここに書いてあるのはこの例えば私は予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識に通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもないというんです。私たちは愛という言葉が好きです。よく使います。でも果たしてその愛のという言葉の意味を本当に使っているかどうか。たくさんのいろんな愛があります。隣人に対する愛、これも聖書の中で大切なことですね。さらに私たちは人間、恋人、男性が女性を愛する、最近話題になっているのは男性が男性を愛したり、女性が女性を愛する。それも要するに、ただあなたが好きですよ、そういう愛じゃなくて、結婚という問題まで、この愛、男が男と結婚したり、女性が女性と結婚したり、そういうことが話題になる。それを法律で認めよう。アメリカあたりはもうすでに認められている。そしてそういうそのいわゆる人、特別な人という人に対する、そういう人たちの集まる教会まである。私たちちょっと頭の固いクリスチャン、そんなこと聖書に書いてないでしょう、おかしいでしょう、言うんですけれども、彼らは彼らなりに神様は広大無限の愛を持っていらっしゃるお方ですから、そういう形も神様は認めてくださるはずだと。私たちにとってはそれはちょっと道徳に反するでしょう、聖書の教えじゃないでしょう、という言葉でも認められる。ちょっとおかしいなと思うようなことも、 世の中ではある。でも私たちはここにおいてパウロ先生は神様の愛について語っています。たとえどんな良いことをしたとしても、そこに愛という裏付けがないならば、それは虚しいんですよ。たとえ貧しい人、困っているものを助ける慈善事業をしたとしても、ここに愛がないならば、それは神様の前には虚しいことなんですよ。世の中にはたくさんの形の愛という言葉を使った物事があります。もう、まあ、くどいから何でも今私が言ったようなことから、それから地域の人を愛するんです、愛しているという政治家、選挙の時には盛んに使いますね。いわゆる私たちは地域の貧しい人たちを愛して、困っている人を愛して、そういう人たちのために私は立候補しました。まあ中には本当にそうかな、あ、そういうどうも嘘っぱちらしいっていう人たちはたくさんいますけれども、まあまあそれはそれとして置いといて、イエス神様がここに置いて、パウロ先生が言っている3節に書いてあるように、あ、2節、またたとえ私が預言の賜物を持っており、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、たとえそういう信仰を持っていても、人々の中から「ああ、あの人は信仰の人だ、素晴らしい人だ」言われるほどな、そういう信仰を持っていても、愛がないなら、それは虚しいことなんですよ。私たちは自分自身に振り返ってみて、私たちはクリスチャンだと言います。イエス様を信じています。でも本当にそういう愛を持っているかと、私たちが貧しい人を愛して、また幼子を愛して、このただ善意を持って、本当に善意を持って行ったとしても、受け取る側の人はそれを回って取る場合もあるわけです。よく恩をあざで返すという言葉がありますけれども、この愛して愛してその人のために良かれと思ってしたとても、人間の思いというのはそれぞれ非常に複雑ですから、私たちはその人のために良かれと思って助言をしても、何かの良いことをしたとしても、受け取る側の方がそれを回って取る場合もあるわけですよね。よく私たちは聞きます、あのテレビのドラマとかそういうのに、愛しさを余って憎さがやっぱりある仕方を、愛して愛して愛しても、その相手は私はあんな人とてもじゃない、愛することはできない、私はこっちの人が好きなんですよ、好きでもなく、かえって嫌いな人にいくら愛されても応えることできないよ。よくそういうのがあのドラマになりますね、恋愛ドラマとかそういうの。そしてその敵は相手を殺してしまう。まあ一番わかりやすいことを言うならば、例を挙げるのと、ストーカーってよく聞きますね。この付 相手の美しい女性の人その好きで好きでたまらないなんとかこっちに振り向いてほしい つけ回してそしてなんとか自分の方に向いてほしいでもその結局相手の女性はその人を好きでも嫌いでもし、ま、むしろあの鬱陶しいが状態になるよく聞きますねそういう愛もある人間的な愛前にも話しましたけれども救世軍はあの遊郭のところで神様神は愛ですって叫んだら周りの人たちはみんな大笑いしたという話があるあの山本軍兵の平民の雰囲気というあれに救世軍のその本に載ってました日本人にとっては恋愛の愛しか愛という概念はなかったんですところがキリスト教が日本に入ってきて 神様の愛を伝えて今はこの愛という言葉は多様に受けられてこの神の愛も愛として受け取られるようになったまあまあそれはそれ横道書いてあるようにたまたたという私が持っているものを全部貧しい人に分け与えまた私の体を焼かれるために私の愛がなければ何の役にも立ちません4節から、7節まで愛ばかりのである書いてある、いろいろ書いてある愛は親切です人を寝されません愛は自慢せず傲慢になりません礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず不正を喜ばず真理を喜びますすべてを我慢しすべてを引きすべてを期待しすべてを耐えしかったこの愛という言葉の中によくあのメッセージくここに自分の名前を入れてみてください例えばこの重隆は寛容であり重隆は親切また重隆は人を妬みません知れたかは自慢しないせず傲慢になりません礼儀に反することも自分の知識を求めず利益を求めず怒らず人のした悪を思わずそれは嘘でしょうと言われますでもパウロ先生は愛を本当にこんなことするならばこういう人が愛を持った人なんですよまず愛は寛容ですよ人にお前はアホかって言われてもそれを許すことはできる人のした悪を、うん、すぐ拳を振り上げて怒って返したりはしませんよこの間も私はやってしまったですけれどもそういうことはしませんよ愛というのはそういうものなんですよそしてパウロ先生はこの言葉の最後の方に「こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です」パウロ先生はクリスチャンにこの言葉を語っているんです。コリントの信者たちにですね。ですから、私たちクリスチャンにとって一番大切なものは信仰と希望と愛なのです。そして、この中で一番大切なのは、そしていつまでも残るのは愛なんですよ 使徒パウロはこの細長いそしてそのお手本としてイエス様は私たちのために命を捨ててくださったんですよ。使徒パウロは言うんです。いやいや、これが神様が私たちにご聖霊によって語りかけている言葉です。私たちは最近の人、特に最近の人たちは愛という言葉を、まあ、この人とはキリスト教のせいもあるんですけれども、たやすく使いすぎる、あんまりにも。でも愛というこの一言、日本に入ってきた時、神の愛という言葉にどうして日本に入ってきました。ですから恋とか何とかいうその男女間の愛しか連想することのできなかった日本人の心の中にもう一つ違う愛、自慢しない、寛容、親切、人を妬まず、自慢せず、傲慢にならない、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。日本という国は日本人の中にはこういう考え方、まあ、ほどほどに、この本当のことをぼかしてしまって、まあ、適当なところで手を打ちましょうよ、そう固いこと言わずに、そういうものを考えると、それがこの信仰に対してもそういうクリスチャンが大勢います。まあ、適当にほどほどに、教会にしては教会のでの付き合いがあります。また世の中に出れば世の中の付き合い方があるの。そしてソウルの人だけがいます。それが大人というものですよ。適当なところで折り合いをつけて、あんまり固いこと信仰信仰信仰と言わずに、ほどほどに、何でもほどほどに。でもパウロ先生は違い、そう言いません。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐えます。パウロ先生はそう言います。そして最も大切なのは愛なんですよ。主は私たちのために命を捨ててくださった。これによって私たちは愛ということを知った。だから互いに愛し合うべきです。ヨハネ、第一ヨハネの4章のにはこういう言葉があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためにあらめの供え物として御子を使わされたました。ここに愛がある。愛を突き詰めていくならば、このギリシャ語にアガベという言葉があります。よく聞きますね。人間的な愛ってちょっと違う愛、アガベ、完全な神の愛。もっと詳しく言うならば、このアガベという言葉、報いを期待せず、その人とのために命がけに尽くす愛、 さにイエス様の生涯ですね。イエス様の十字架、ここにこそ本当の愛があります。イエス様の十字架の上の言葉の一つに、父を彼らを許したまえ、そのなすことを知らざればゆえなり、自分が何をしているかわからないでいるのです。ですから彼らを許してやってください。自分をあざけったり、この十字架の真下で、まあ、あの聖書学者によると、自分の真下でこのいわゆるイエス様の着ていたこの衣を、あのいや自分のものにするためにサイコロを振って、そのいたローマの兵士たち、この人を刺して言われた言葉であろうという合成職者もあるんですけれども、とにかくそういう人たち、自分がどんな恐ろしい罪を犯したか知らないで、神の子を十字架に釘付けにした、そういう人たちに対してイエス様は十字架の上で自分のそのお苦しみの中にあっても彼のために祈った。それがアガベの愛です。報いを期待せず、ちょいごめんなさい、ここか、ここに書いたんですけど、報いを期待せず自分を犠牲にしてまで相手を愛する愛、これがアガベの愛です。私たちは果たしてそのいわゆる見返りを期待せずに相手を愛することができるのか。先ほども言ったように、自分はこんなに行為を尽くしてやっているのに、その行為に対して答えてくれない、自分が相手が感謝するだろうと思ってやったことが感謝せずにかえって恨み事を言われた、そういう経験は私たちこの人生の中にはたびたびあるはずです。相手のために良かれと思ってしてやったことは、取る人が曲がって取って、私はそんなこと頼んでないと言われたり、けれどもそれは それに対して私たちはせっかくしてやったのに、それは聖書的な形ばかりになれば本当に愛したのではない、報いを期待してはいけませんよ。イエス様は ご自分のやっていること、自分になっていることに対して期待を求めました。そのいわゆる お礼を言われることも期待しましたか。いいえ、罪人のためにイエス様は十字架におかかりになりました。全然期待せずにかえってあだけている人々のために彼は十字架に使われました。彼らは救われるために、これがアガベの愛、エロスの愛というのがあります。これは報いを期待する愛、これだけのことをしてやったんだから相手は感謝していくらか見返りがあってもいいだろう、これが人間的な愛。でもクリスチャンにイエス様が求めていらっしゃるのは、あなたが良いことを善行良いことをなすときに身寄せすることを左の端に知らせてはいけませんよ。 ということは見返りを期待してはいけませんよという意味です。これが聖書でいう隣人を愛しなさいと言われている言葉です。隣人を愛したらその隣の人は好意を持って答えてくださいから愛しなさいよってやるんです。私たちは時々勘違いをいたします。愛を持ってことを行えば相手も愛を持って答えてくれる。相手がこういう相手に対してこれだけのことをすれば少しは好意を持ってくださるでしょう。でもよく世の中はなかなかそうはいかない。でもイエス様は本当の愛の身分を示してくださいました。そしてクリスチャンであるならばパウロ先生の言ったように寛容であって、そして親切であって妬まない、また自慢しない、自分がこういう良いことをしましたよ、そして天狗にならない、この私自分のは偉いでしょうっていう礼儀知らずにならない、で自分の利益を求めない、怒らない、まあ、この辺は私が一番気をつけなければならないところなんですけども、そして人のした悪を思わない、不正を喜ばずに真理を喜ぶ、すべてを我慢しすべてを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍びます。愛は決して耐えることはありません。ここまでです。私たちはこの中の一つでも自分のものにすることができたら素晴らしいですね。パウロ先生はコリントの教会の人たちに、コリントの教会の中はこういうふうになってました。だから愛を持ってことを行いなさいよ、コリントの教会に伝えました。もちろんこの前前は賜物についてですけれども、たとえ賜物があっても、そしてこの賜物のことですが、この威厳、これから予言の賜物と、すべての知識の賜物、賜物、たとえその賜物のすべてを持っていても、きっと人より優れたいろいろなものを持っていたとしても、愛がないならばそんなものは本当に虚しいものなんですよということはパウロは繰り返し繰り返しいろんな手紙で言っております。クリスチャンって一番大切な、そして全てのクリスチャンが持つべきものは神様の賜物の一つですけれども、最大の賜物の一つですけれども、愛の心を持つこと、アガベの愛ですね。これもエロスの愛じゃなくアガベの愛を持つこと、報いを求めず見返りを求めない無償の愛を持つこと、そして私たちの愛に裏心がないならばそれを必ず相手にも通じるはずです。そしてまだ通じないとしても、私はこんなに親切に好意を示してやってある あげているのにというその思いを持たなきゃ。無償の愛、犠牲を厭わない愛を私が本当に持つことができたら本当に素晴らしいですね。これこそ神様の愛です。最初この愛を私たちが持つことができたら本当に素晴らしいですね。私自身まだまだそれには遠いなと感じるんですけれども、ですからなかなかこの愛の愛について語るときにこの場所をこの今まで避けてきた嫌いがあるんですけれども、なんだろうこの寛容とかそれから人を妬まに自慢して傲慢にならない、怒らず人のした悪を思わず捨てを喜ばずに心情を喜びます、すべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐えつつ、こんなにたくさん並べられて、それならお前はどうだろうって言われたらどうしよう、そういう思いが常にありました。でも聖書のこと、そしてこの水準にまで達するように神様は私たちに求めていらっしゃいます。そしてこの水準の、少しでも手がかりがあるなら、手をかけているとしたら、私たちは今度はよじ登っていく必要があります。私たちもこの水準に達することができます。それこそ私たちの信仰によって、ぜひ私たちは他に隣人に周囲の人々に、いや人々だけじゃなく周囲の全ての物事に対し愛を持って接することができるように、そういうふうに成長していくように、そのためには私たちは成長しなければなりません。聖書に読むことによってイエス様が何をなさってくださったか、人々に対して私に対してイエス様がどういう地位にいらっしゃるか、その時私たちはイエス様感謝します、言わざるがいい、まあ、最近私体がちょっと弱ってきて自分の衰えを感じているから余計このイエス様が素晴らしさというのを感じることができるですけど、ね、本当にイエス様は素晴らしいな、信仰を持っていてよかったなと思います。時々失敗もいたします、爆発することがあります、でもイエス様は愛していてください、そしてあと何十年生きるかわからないですけども、とにかく生きる限り主を愛する愛したい、まだまだ、自分にあるんです、弱点があり弱いところがあることはよく知って、まあまあちょっと知っている程度かもしれないけど、ある程度知っておりますから、弱点をできるだけイエス様に癒していただいて、
これからの人生を歩んでまいりたい、そのように思っております。神様は私たちを愛してくださる。今日の愛というテーマに話したこのコリントの13章のところから最後は、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているものはいるのは愛。主は私たちのために命を捨ててくれた。これによって私たちは愛を知った。そして私たちに語っております。主は私たちのために、あなたのために、私のために命を捨ててくださったというんです。ここに究極の愛がある。聖書は私たちに語る。十字架、自らかかった十字架、これはキリストしかない教えです。でも私たちはそのことを知っております。体験しております。感謝します。お祈りします。